ルカによる福音書16章19節から31節を読みます。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい亜麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな溝があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があってもその言うことを聞き入れはしないだろう。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
横浜の渡辺と申します。今日は平塚先生がご存知の通りですね、退職したでお休みということで、このメッセージを、代読させていただきます。はい。今日のタイトルがただ神の助けによってということです。はい、じゃあお読みします。人間が生きているとき、さまざまな形で問われることの一つは、自分が死ぬ、そのことをどう受け止めるのかということではないでしょうか。死んだらどうなるのか、これはどこの国でもいつの時代でも多くの人々にとっての問いであるに違いありません。天国とか極楽とか黄泉とか地獄とか、いろいろな呼び方がなされますが、聖書はそのことについて何を教えているか、特に主イエスが何を教えておられるか、それを尋ねてみると、主イエスが天国や地獄についてお語りになっている場面は意外に少ないのです。その少ない中の一つが今週のこの聖書箇所に記されています。ここでは天国という言葉は使われていません。22節にこうあるだけです。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。貧しい人はラザルという名前であることが20節に言われていますが、彼が死んで連れて行かれたアブラハムのすぐそばと言われているところですが、言われているところが天国です。他の聖書ではアブラハムの懐とも訳されていますが、本来これは誰かが食事をするときにその人に一番身近な人が座る席を意味していたそうです。 一体主イエスはここでどういうことを語ろうとしておられるのでしょうか。はじめに一つ確認しておくべきことは、主イエスはただ地上で貧しい者が死後には豊かな生活をし、金持ちであった者がひどい目に遭うということだけをお語りになったのではないということです。そこから先の話をしておられるのです。金持ちが死んで葬られ黄泉に下って苦しみながら脅威と目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。ある人が言っています。ここで語られている黄泉の苦しみ、これはどこにあるかといえば天国が見えると。あの人は立派な家を買ったとか、こちらは高級車に乗っているとか、恵まれた生活が見える。ところが自分には何もない。イライラしたり羨んだり、なんとなく悪口を言いたくなったりする、そういう姿を主イエスは語っておられるのです。そしてその苦しみの中で、この金持ちは自分のことだけではなくて自分の兄弟たちのことを考えています。自分の兄弟たちが同じようなひどい目に遭わないように案じているのです。なかなか家族思いの人です。それでアブラハムは頼みまして、お願いです、私の父親の家にラザロをお使わしくださいと頼んでいる。私のような目に遭わないように計画を与えてくださいというのです。アブラハムは答えます。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。このモーセと預言者というのは、モーセと預言者たちを通して与えられた神の教え、旧約聖書の教えを意味しています。つまり神様はモーセが伝えた教えや多くの預言者を通じて御言葉を語ってたではないか。この神の言葉は聖書の中に記され、あなた方も何度もそれを聞き読んでるではないか。そのモーセや預言者たちが語り伝えている神の言葉だけで十分なのだ。しかし金持ちはそれでも引き下がりません。いえいえ父アブラハムよ、もし死人の中から誰かが兄弟たちのところに行ってくれたら、彼らは悔い改めるでしょう。つまり言葉だけではダメだというのです。実際に死後の世界を体験した人が本当にそうなる、間違いないことだと言ってくれないと御言葉に耳を傾けないのです。いや、彼らは聞くには聞いていたのです。礼拝にも行っていたでしょう。しかし行ってみれば本気で信じていなかったのです。ある牧師が冗談交じりにこう言いました。ある牧師が死んで天国の門の傍らにいるペテロの前に立たされました。するとその牧師は開口一番にこう言いました。天国って本当にあったんだ。これはもちろん作り話です。言いたいことは、神の言葉を説いている牧師でさえも下手をすると神の裁き、あるいは神の救い、死を超える命も真面目に受け止めていないのではないかということです。そうであるとすれば、この金持ちもまた死をも超える永遠の視点で自分の人生を見、それを生きたことがなかったのです。金持ちであるということだけを生きたのです。神の言葉を真剣に聞くことがなかった自分を顧みているのです。アブラハムはすぐに答えます。もしモーセと預言者に耳を傾けないなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。聖書だけで十分なのです。説教だけで十分なのです。神はその言葉を持って、十分な御言葉を持って、あなた方を地上の生活において生かしてくださるのです。その御言葉に耳を傾けないようであるならば、この死後の世界の誰かが言って語られることは真実だと言っても、地上に生きている人間がそれを真剣に受け止めるであろうかと突っぱねたのです。問題は神の言葉が足りなかったのではなく、それを聞いている人々がこれを無視し続けたことにあるのです。なぜ無視し続けたのでしょうか。19節にこう書いてあります。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい編み布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。最上級の服を身につけ、毎日贅沢に遊び暮らしていたのです。 この遊び暮らしていたというところは、彼は毎日お祭りをやっていたと翻訳する人もいるようです。つまり毎日お祭り騒ぎをやっていたということです。それだけでいっぱいになっていた、それだけで十分だったということです。これはまさに異常なことだと言えるでしょう。そこで主イエスは言われます。その自己満足のお祭り騒ぎの中で、あなた方は神の言葉を聞き流す、自分の豊かさを喜び楽しんでいて、神の言葉をただ聞き流して生きている、教えを聞いていると言いながらすぐに忘れ、預言者の警告を心の中で少しは本当かなと思いながらケロリと忘れる、そう言われるのです。では忘れると何が起こるでしょうか。主イエスは言われました。22節、やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉に苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。なぜ金持ちは黄泉に行き、なぜラザロはアブラハムのすぐそば、つまり天国にいたのでしょうか。この世で貧しく生きた人は天国に行き、贅沢に暮らした人は黄泉に下るというようなことが語られているのではありません。ラザロは天国に行った、なぜでしょうか。どんなに貧しくても乏しくても、同じ病人仲間、傷ついている仲間同士、物を分け張って生きた愛の人だったからだとはどこにも語られていません。善行を積んだから天国に行けるか、贅沢をして人を顧みないと地獄に行ってしまうというようなことが語られているのでもありません。主イエスはそのようなことを求めてはおられません。主イエスはこの例え話の貧しい人をラザロと呼びました。実はラザロという名前はヘブライ語でエリアザル、神は助けるという意味の名前です。神の助けなくして生きることができないものという意味です。この人は神の助けによってのみ生きているというのです。金持ちの食卓から落ちるわずかなパンだけで生きていたのではないのです。いや、むしろその金持ちが投げ与えるパンですらも神がこの男を助けてくださるその印、その手立てであったというのです。明らかなことは、ラザロが金持ちの憐れみによって生きたのではないということです。神の憐れみによって生かされていたのです。一方、金持ちはその金持ちになり、ラザロに恵みを与えて自分の家の玄関先に置いてあり、パンくずを投げ与えたぐらいの憐れみの情けはあったという人もいます。考えてみてください。何の病気であったか分かりませんが、体中に出来物だらけの男が自分の家の玄関先に住んでいたとしたら、それを私たちは喜んで受け入れるでしょうか。この金持ちはそれを許したのです。だから私たちはこの金持ちほどに金は持っていないし、この人ほど贅沢はしていないし、薄情なこともしていないから天国に行けるなどと考えることはできないのです。この金持ちは決して冷酷な成金の代表のような存在ではなかったのです。問題は別にあるのです。ラザロが神の憐れみによってだけ生きていたのだという事実をこの金持ちは無視しました。ラザロの名前が示す神の憐れみによってのみ生きるということが自分にも当てはまる真理であることがはっきり理解していなかったのです。ある神学者がこう言っています。この金持ちには名前がない、しかしもし名付けるならやはりラザロだと。神の憐れみによって生きるもの、それが人間の本当の姿であり本当の名前であるということです。この金持ちは神の憐れみを必要としないほどに財産が有り余っているとか、力に溢れているなどということはありえません。いや、むしろその力に溢れている人間、政治家、資産家、学者、文化人と呼ばれる人たち、権力の座についている者たちが自分の力に酔っているとき、何をしてしまうか私たちは知っているのではないでしょうか。いや、特別な大きな力を持っている人たちではありません。私たちも小さな富、 力によって私たちを生かす神の恵みを忘れるとき、どれほどに罪深い権力者になるか、そしてその権力の座から脅かされると、それを守るために我に返れば自分でも驚くほどの悪徳を重ねるようなこともするのです。私たちが神の憐みによってのみここに生かされているということを忘れたとき、それが起こるのです。このことを忘れるとき、滅びが待っていることを私たちは忘れることができません。ハイデルベルグ信仰問答という教えは、あなたによって生きているときも死ぬときも唯一の慰めは何かという問いを持って、キリストの救いの技を語り始めます。生きている間だけの憐みではありません。死ぬときも、いや死ぬときこそ神様の憐みが実に力強く私たちを捉え生かし慰めるのです。主は最後にこう言われました。もしモーセと預言者に耳を傾けないなら、たとえ死者の中から生き返るものがあってもその言うことを聞きはしないだろう。なぜ主イエスはこう言われたのでしょうか。人間の心が堅くなで聞き入れないということを知っておられたからです。それほどに堅くなであり愚かなのです。しかし主イエスご自身は蘇られました。26節に語られている大きな淵も今はもうありません。大きな淵に渡される十字架という橋ができ、蘇りの出来事が起こっているのです。私たちはもう滅びを恐れる必要はありません。神の恵み、憐れみは大きいのです。今私たちは感謝しながら受け入れます。ラザロという名が付けられていることを喜んで受け入れたいと思います。以上です。